37歳で医者になった僕、研修医純情物語、うん、医者に判断を丸投げした時点で患者の負け、うん、とにかくこのセリフが印象に残ってしまって、うん、確かにインフォームドコンセントもセカンドオピニオンも患者が自分の身を守るためのものであって、うん、医療訴訟がこれだけニュースになってるのに、うん、未だに医者の言うことが全部正しいと思ってるならバカとしか言いようがないっていうのもまさにごもっともなんだけど、うん、でもやっぱり一般市民としては医者は信頼できると思わなくてはやってけないわけでね。
まあね、うん、まあどうかなと思いますけどね、うん、僕はみんなに言うてるんですけどね、うん、2つぐらい言っといた方がよろしいよと、
はあはあ、
1つで判断してあきませんよと、うん、まあ、実際僕の椎間板ヘルニアの話もありましてあのわざとじゃなくてもね、うん、やっぱお医者さんも人間ですから、うん、間違ってみたりとかっていうことも当然あり得ると思うんですよね、うん、だから風邪薬もらいに行くぐらいは話別ですよ、うん、やっぱ手術するとか、うん、ちょっと精神に関わるようなことはね、うん、2つ3つぐらい病院に行ってみて、うん、でそれ判断するっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。
やっぱりセカンドオピニオンっていうのがある意味最も重要だと
と思いますけどね。
あ、まあそれは経験者が語る。
そうです、ヘルニア経験者ですから、
うん、単なる腰痛で済まされてたら、
そうですよ、うん、もう済まされてたんですから本当におかげで動けなくなったんですから、はい、特に僕医者嫌いなんですよね、うんうん、医者嫌いというか病院嫌いの薬嫌いなんで、うん、何でも自分の治癒力で治さるがないな人間なんでね、そういうことは感じてしまうんですけど、まあ、医者って言うだけでやっぱり僕らの分かれへん話ですから、うん、信用しやなしゃあない部分ってありますもんね、
うん、
はい、
まあ逆に言えば病院嫌い医者嫌いっていうのは、
はい、
言ってしまえば本当に従うしかないっていうふうに思ってるからであって、
はい、
つまり医者の言ってることは正しいっていうのが前提なんじゃないかとも。
どうなんですかね、いやでもさっきも言ってたみたいにね、僕らに分かれへん話ですから、
うん、
こうやって言われたらあそうなんかって思わなしゃあない部分っていうのもあるんはあるんですけど、
うん、
ただ僕はあの病院のあの雰囲気がね、
うん、
例えばちょっと頭痛いだけで病院行くじゃないですか、あのなんかもう病人ばっかりいてるあの雰囲気が、
うん、
もう頭だけじゃなくて他も痛なりそうな気がして、それが一番原因といえば原因なんですね、うん、病院嫌いっていうのはね、はい、
まあそういうことを考えると、うん、他の患者には一切会わないで診察してもらえるって言うんだったら、
そうですね、
だいぶ変わってくるかも、うん、
普通の家みたいなとこ行ってね、先生がポッと出てきてどないしたん言ってくれたらね、
うんうんうん、
行くかもわからないですね、
うん、それか往診に来てもらう、
まあ手間かかりますけどね、うん、
まあそんなこんなで、
うん、
結局このドラマっていうのは、はい、大学病院っていうのを中心として、うん、まさにその現実というかね、
はい、
そこで医師たちがどういう関係性の中でどういう治療を行っているのか、
うん、
そこらにメスを入れようと、
はい、
だからスーパードクターが出てきて見事に病気を治してしまうっていうことでは決してないと、
はい、
そういう意味では、うん、研修医が主人公っていうのもね、
うん、
まさにうってつけだし、
はい、
それを草薙剛が演じるっていうのもハマり役と、
はい、そうですね、
うん、
でも研修医が勝手にゼリーみたいなの壊してたりとかしてたじゃないですか、
うんうん、
あれも怖いですよね、よう考えたらね大丈夫ですよって言われたらもう患者は大丈夫やと思い込んでるわけですから、
うんうん、
まあ無事終わったからいい話で、うんうん、もし何かあったらって考えるとね、それは怖いですね、
うんうん、まあね、患者にとってはね、白衣を着てる限り、
はい、
一人前のドクターかひよっこの研修医かっていうのは関係ないわけで、
そうですよね、
命を預けるっていうことに関しては何ら遜色がないというか、
はい、
うん、ただちょっと気になったのは、うん、医療ドラマにおいてはいつも思うことなんだけど、
はい、
結構ネガティブな部分がね、
うん、
意外と当たり前っていう形で描かれることが多い、
はい、
大学病院っていうのはあの大名行列に象徴されるようにある種厳しい縦社会で、
うん、
上の言うことには逆らえないと、
うん、
しかも上は上で患者のことというより病院経営のことであり、うん、ひいては自分の出世しか考えてないような、
はい、
そういう人物がいつもまかり通っていると
ねえ、怖い話ですよね、
うん、
でも
で確かに似通ったことがたまにニュースになってたりもするんだけど、
はい、
でもそうでないね、本当に良心的な病院っていうのも多いわけで、
はい、
ただまあ生死に関わることだけにどっちかというと疑ってかかった方が無難というのも間違いないような気もして、それとサラリーマン経験者らしく今野雄太が医者も接客業みたいなことを感じ取ってたけど、
やっぱり言うちゃ悪いんですけど患者さんおっての病院が成り立つわけですからね、うん、喜んでもらえたら次風邪ひいてもこの病院行く こうと思うわけですから、うん、そういう部分ではねやっぱり、う
ん、まあなんといっても、うん、医者は患者とうまくコミュニケーションを取るっていうことが大事なわけで、うん、そういう意味での接客、うん、いわゆるお客さんに喜んでもらうにはどうすればいいか、それを患者に置き換えてっていう考え方はこれは間違いないというか、
はい、
まあ今までの医者っていうのはねある意味職人的というか、うん、とにかく自分の腕を発揮すればいい、人とコミュニケーションがそんなにうまく取れなくてもいいって考えてる人も決して少なくなかっただろうし、
はい、
ところで草薙剛演じる主人公今野雄太が37歳で医者になった理由に関しては、はい、三村扮する恋人の葛城すずが7年前に事故に遭ったことが原因で人工透析を受けなければならなくなったことくらいしか匂わせていなかったけど、はい、その事故の原因が雄太にあったにせよ、どうして自らが腎臓内科の医者になろうと思ったのか、
うん、
普通なら、うん、とにかく名医を探し出すことが手っ取り早いし、うん、それがベストのはず。
そうですよね、うん、ひょっとしたら僕と一緒で偉い目でおたかもわからないですね、うん、でその医者よりか自分が治したんねんと、
うん、
そういう気持ちになったのかも、
うんうん、まあそのあたりが今後紐解かれていくっていうことなんだろうけど、
はい、
やっぱりその理由が納得できるもんでないとどうしても感情移入が希薄になってしまうというか、
そうですね、
うん、かなりのポイントであることは間違いなし、
はい、
ということで37歳で医者になった僕研修医純情物語、これからもしっかりと見届けながら砲弾の方は各週ぐらいにしたいと思いますね。
はい、